ということで、前半戦はちょっと過ぎましたけど以上になるので、これでここからはじゃあ後半戦に行ってもいいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、お願いします。そしたら後半はガルポース伊藤先生から新シリーズ、勝手に僕面白とかつけちゃったんですけど、面白偉人列伝ということで、歴史 の、 あの偉人ですね、偉人を取り上げた歴史の話をちょっとよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、ここ最近のこのラジオの傾向として個人的にはあんまりなんていうか皆さんの聞きたい話に迎合してなくて、まあ、ずっとそうっちゃそうなんですけど、
そうですね、
まあ、でもテーマ性もあんまりちょっと最初はね、皆さん興味あるようなテーマもちょっと選んだりとかをしてたんですけど、最近はちょっとあれですね、エンタメ系にしていて、で特にその僕個人がその好きなことっていうか興味があることを言うっていう感じをちょっと実験的にしています。で、今回は歴史の話ですね、っていうのはまあ僕の趣味が、まあ、歴史なので、まあ、ちょっとその話をシェアしたいかなというふうに考えてます。で、まあ、ちょっと長くなりそうなんでもう本題に入っちゃうんですけど、今日はですね、僕が一番歴史上の人物で、まあ、好きというかドラマチックだなと思ってる人をちょっとご紹介したくて、今日はクレオパトラですね。
クレオパトラ
についてやりたいと思います。
知識ゼロですね、クレオパトラは。ちょっと
まずクレオパトラは何時代の人ですかね。
何時代、クレオパトラはあれですよね、なんかツタンカーン、エジプト、あれピラミッドの時代ですか。
エジプトのファラオですね。ピラミッドの時代ではないですね。
あ、時代じゃないんだ。あ、そうなんですね。うん、あ、そのもうちょい後か。ピラミッドは結構昔で。
もうちょいどころじゃないですね。何千年レベルで後ですね。
あ、そうなんですね。やばい、バカがバレる。なるほど。そうなんですね。
あ、俺もそんなもんだったから、似たようなもんだけど。
はいはい。
クレオパトラはローマですね。ローマ時代ですね。
ああ、はい。なるほど。
だから、紀元前でいうと本当50年ぐらい。
うーん、ね、壁画の時代とかじゃないってことですよね。壁画がその
ピラミッドとかは、紀元前2000年とか3000年とか前。
2000年、なるほど。
うん、クフ王とかでしょ、だからそれぐらいの時代、
はいはい
はい、全然違いますね。
全然違いますね。
壁画とかはどれぐらい前だろう。4、5000年前じゃない多分。
あ、そうなんですやばい、全然違った。
文字より前ってことになるから、はい、多分それぐらいになるんじゃないかな
そうか、何世紀も違いますね。そうか、すいません、はいはい、
そうです。なので、クレオパトラを知るためにはですね、ローマっていうものを知らなくちゃいけないんですよね。
あ、
非常にですね、クレオパトラの人生ってこのローマ、まあ、帝国、ローマ共和国と非常に強いつながりがあって、まあ、大体この辺のローマの、そのいわゆる後で出てくるカエサルとかそういう超有名人物とめちゃめちゃ濃厚な絡みをしてるのね、
はい、
それですごい有名なわけよ。それで、はい、まあ後々話が終わったらわーって思うと思うんですけど、そのいわゆる、クレオパトラの鼻がもう少し低かったら歴史は変わってただろうみたいなのあるじゃん。
はいはいはい、聞いたことあります、
うん、あれはまさに本当そうなんですよね。
へえー、
っていう風にちょっと感じてもらえばいいかなと思います。はい、わ、すごい、6世、7世ってすごいですね。7世ですね。これはめちゃめちゃ詳しい人な。クレオパトラっていうと、まあ、クレオパトラって一人じゃんって思うかもしれないですけど、実際はクレオパトラってめちゃくちゃいっぱいいますね。
え、そうなんですか。
めちゃめちゃいっぱいいます。まあ、この時代、カエサルもそうだけど、名前がみんな一緒なんだよね。
あ、そうなんだ。
カエサルのお父さんもカエサルだったりとかするんだけど、
はい。あ、
クレオパトラも、まあ、いっぱいめちゃめちゃいて、クレオパトラ7世ですね、はい、僕が今から言うことは。大体皆さんの認識もクレオパトラって聞いたらおそらくクレオパトラ7世のことだと思ってもらえば大丈夫です。
マジか、そんな仮面ライダーみたいな第何期みたいな感じなんですね。
いや、結構中世ぐらいもめちゃめちゃそうよ。
あ、そうなんですね。
名前ほぼ一緒じゃんみたいな。あ、めちゃめちゃありますね。
そっか。
はい、じゃあまずローマがじゃあどういう時代だったかっていう話をすると、
はい、
ですね、超 これね超歴史的に重要なターニングポイントに実は差し掛かっていて、
はいはいはい、
ローマってそれまで共和制だったのね。
あ
でそれをカエサルが帝政帝国にしたっていう時代なのよ。
なるほどなるほど、戻ったというか時代があれなんですね
って感じるじゃん。
はいはいはい。
でこれ帝政と共和制はどういう違いかとか話し出すともうこれだけ3時間ぐらいになっちゃうので。
あそうなんですね、すいません、はいはい、
ちょっと言い切れないんですけど、なんか俺らの民主主義的な考えからするとなんか帝政って悪いことじゃねって思うかもしれないんですけど、はいはいはい、実際この時期 そのローマ帝国の、広まりでいうとやっぱり帝政にせざるを得ない状況だったんですよね、
うん、
でまあ、もうちょっとちゃんと言うと共和制っていうのはどういうやつかっていうと、いわゆるその完全の民主主義ではないんですけども、いわゆるその、偉い老人たちみたいな元老院っていうのがあって、で そこになんか頭いい老人たちをこうバーッと集めていって、で、そこで、まあ、みんなで話し合って、でこの国の方針を決めましょうっていうのが、まあ、共和制ですね。
あなるほど、
はいはい、で帝政っていうのはその皇帝みたいな人が一人ポンっていて、基本的にはそのトップダウン型になっていて、その皇帝の言うことをみんなで聞いてわっといくっていうのが、まあ、帝政なんですよね、
うん、なるほど、そんなもんなんですね共和制って。
そうそう
なるほど。
でローマはもうかなり長くその共和制っていうのをしっかりやってきていて、
うんうん、
で元老院っていうののパワーもすごい強かったんですけど、だんだんその領土をこうガンガン広げていく過程でやっぱちょっと訂正にしないと厳しくなってくるんですよね。でここで、まあ、歴史の教科書で絶対出てくるこの三党政治っていうのが出てきます。
ありましたっけすいません、
は
い、
これは必ず教科書に出てくるんですけど、三党政治っていうのはですね、このカエサル、ポンペイウス、クラススの3人がいるんですけど、
うんうん、
この3人がもうその元老院たち、元老院議員たちをもう牛耳ってる状態ってことなんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
で今まではその元老院の人たちでいろいろディスカッションして何かを決めてたのを、その3人がほとんどその元老院議員たちを抑えてる、派閥的に抑えてる状態だから、うんうん、自民党みたいな感じで、
なるほど、
自民党のなんか清和会とか宏池会とかがもう全部こう抑えてるような状態で、その3人のトップがもうこの、はいはいはい、その3人でこう決めたことがほぼその事実上決まったことみたいになるっていう、
はいはいはい、
共和制からちょっとステップアップしてるというか、
はいはいはい、
少しもう少し中央集権型な考えになってるってことなんですよね、うん、でその三党政治の中の一人がそのカエサルなんですよ。
なるほど。
でクラッセスは、まあ、割とすぐ死ぬのでもういいです、忘れてください。
三つどもえだったのが一人亡くなるんですね。
そう、一人死んで、でポンペウスとカエサルも仲良しだったのね、
はいはいはい、
確か兄弟同士結婚させたりも確かしてるんじゃないかなと思うんだけど、そういう感じで仲良しだったんだけど、はいはいはい、まあ、結局こうだんだん仲悪くなってきて、結局まあカエサルがポンペウス倒そうぜみたいな状況になるのね。
なるほど。
でこれが超有名なその祭は投げられたっていうシーンなの。
へえ、それはそうなんですね、全然知らなかった。
そうそうそう
そう、仲間割れしてもうなんかじゃあ一人でカエサル俺がやってくぜみたいに思ったって感じですか。
そう、カエサル側がポンペウス側を倒そうって決めた瞬間にその言葉を発したらしいんだけど、
はいはいはい。
でこの辺まではとりあえず押さえておいてもらって、でエジプトの話いきますね。で当時エジプトはどういう状況だったかっていう と、そのローマとはどういう関係だったかっていうと、
はい、
ローマの支配下ではないんですよ。
うーん、
一応そのなんていうか友好国みたいな感じになっていて、
はいはいはい、そうなんですね、
そうそうそうそう、エジプトってねすごい穀物とかそういう資源がね、はい、すごい豊富なのね。
へえ、砂漠だからなんかないかなと思ってたんですけど。
そうそうそう、結構意外にあるので、そういうのだからエジプト時代はめちゃめちゃ金持ちの国なのね、当時は。でローマにそういう資源とかを送って友好関係を築いていたっていうのがエジプトのポジションだったわけよ。で、ただエジプトもその例えばその、その中東の方の国とかからこう攻められたりとかする可能性があるから、
はいはいはい、
そのローマには軍事的に、だから今の日本と一緒だよね、その中国から攻められる可能性があるからアメリカにバックついてもらうみたいな感じで、
あ
そのローマ帝国、まあ、ローマ共和国にそのバックについてほしかったわけよ。だから守護者みたいな人が欲しくて、でそのエジプトの、はい、まあそのエジプトとそのローマとの顔つなぎみたいな感じでポンペウスはやってたのね、実は。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。
あ、じゃあポンペウスはエジプトには結構優しかったみたいな感じってことですか。
そうそうそうそう。でこの後ね、そのカエサルがエジプト、あカエサルがそのポンペウスを攻めに行くじゃん、
はいはいはい、
でポンペウスは実はねエジプトに逃げるのね。
へえ。
そうそう、それは自分のことを助けてくれると思ったから言ったんだ。
ああなるほど。
そうそう、っていうのがエジプトの状況で、じゃあやっ と,、クレオパトラの話になってくるんだけど、
はい、
クレオパトラは、ね、まあ、この時のクレオパトラ18歳ぐらいなんだけど、
ん
なんかそのね弟とね権力争いしてるのね、
18歳にして。
そうそうそう、この時そのエジプトって結構共同統治が多かったので、
はいはい、
そうそう、だからクレオパトラだけでは統治しなくて弟とセットでこう共同統治者みたいな感じにしてたんだけど、その弟の方がめちゃめちゃそのなんていうかクレオパトラをこうなんていうかな虐げてたっていうか、もう一人でやりたい派だったのね。
なるほど。そんな生意気だったんですね弟。
そうそうそう、だから追い出そうとしていて、
はい、
ちょっとそのクレオパトラ側はその弟の方にちょっと劣勢っていうかちょっと立場が悪い状態だったわけですよ。
はいはいはい
はいはいはい、なのでクレオパトラがまあそういうちょっと劣勢な状態にいたぐらいの時にポンペウスがエジプトに逃げてきたんですよね。
なるほど。
っていう状況ね、
はいはいはい、
ここまで大丈夫ですか。
大丈夫です。
終わりですね。
ってことはきっと今後あれですかね、クレオパトラがポンペウスにこうちょっと寄っていくみたいな、うん、そんな展開ですか。
で
違うのかな、はいはいはい、
エジプトはポンペウスをどうするか結構迷うのね、
はい、
ポンペウスを助けるか殺しちゃうか結構悩むわけよ。
はいはいはいはい、
今までポンペウスよくしてくれてたから助けたいっていう感情もあるし、でも流れ的に完全にカエサルの流れになってるから新しいその、うん、偉い人たちに何か機嫌を取るためにポンペウスを殺しちゃうっていうのも手だったわけよ。
そっか、そうですね、うん、
でいろいろちょっと考えて結局ねポンペウスは殺しちゃうのね。
おお、そっか、やっぱりカエサルに媚び売るためにみたいな。
そうそうそうそう、
なるほど。
で弟側がまあそれ判断したんだけど、まあ、ポンペウスをまあ殺して、でカエサルもエジプトに来るのね、その後で。でその時にポンペウスがポンペウスの首をね、まあ、持っていくんだけど、で、まあ、それで死んじゃったなみたいな話になったんだけど、実はこの時にクレオパトラとしてはカエサルと仲良しになりたかったっけよ。
なるほど。
カエサルと自分が仲良しになっていれば、うん、ポジション的に弟よりも優位に立てるから、
はい、
だから何としても会いたかったんだけど、弟側はもうクレオパトラを何とかこう会わせないようにしてたのね
なるほど。
でこれ超有名なシーンがあるんだけど、じゃあクレオパトラはどうしたかっていうと、
はい、
カエサルに貢ぎ物としてね送るこう絨毯があったんだけど、
はい、
絨毯の中に自分を、隠してそれで連れてって、でカエサルの前にドーンって出るみたいなことをしたのね。
マジか、超大胆。
そうそうそうそう。でカエサルとクレオパトラ会って、でカエサルはね、はい、メロメロになっちゃうんですよ。
ああ、そんな綺麗だったんですね。
そうですよ、その世界三大美人ですから。
はい、
メロメロになっちゃって、で結局カエサルとクレオパトラが付き合うことになっちゃって、はい、
すげえ、はい、
そうそうそう、それで結局弟は殺しちゃうのね。
え、クレオパトラがってか、まあ2人でカップルで、
まあ結果的にはカエサルに殺させるんだね、クレオパトラがね。
おお、マジちょっと血も涙もないってか、なんか結構残酷な話ですね。
あ、まあ、この時代はまあそういうことはよくあるんだけど、その兄弟同士で勢力争いして殺しちゃったのはよくあるんだけど、はい、
あ、なるほど。
そうそうそう、
はい、
クレオパトラでもめちゃめちゃ作詞なわけよ。
そうですね。
だからクレオパトラのすごいところって、この美貌、自分の美しさっていうことにおいて、
はい、
それによってその自分の政治的なポジションを取っていってるんだよね。
そうですね。
そうそうそう、
利用してるんですね。
あ、そうそう。あちら関係ないけど、カエサラはこの時結婚してますね。
あ、マジですか。
そうそう、だから
あれですか、歴史的にありなやつですか。
ね、あんまり良くないです。
あんまり良くないんだ。マジか、それぐらいでも綺麗だったんですね、クレオパトラ。
嫌な感じでは思われてますね。
あ、
だから基本クレオパトラあまりね、ローマでは人気はないです。
ああ、なんか突然来た女みたいな感じになっちゃってんですね。
そうそうそうそう。
ああ、
へえ。で、でしかもね、クレオパトラとカエサルも仲良くなりすぎて子供できるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
そうそう。でその子供がカエサリオンっていうんですよね。
うん。
俺このカエサリオンってかっこいい名前だからいつもよく覚えてんだけど。
カエサリオン。
そうそうそうそう。
めっちゃカエサルのなんか似た名前ですね。
そうそうそう、そうなんですよ。まあ、カエサリオンもちょっと重要な人物なんで覚えておいてください。
はいはいはい。
はい、でまあそんな感じで、でカエサルもまあ割とエジプトでダラダラいたんだけど、
うん、
だけどさすがにローマに帰ってこい的な雰囲気になってくるのね。
あ、カエサルエジプトにいたんですね。
そう、ずっとアレクサンドリアっていう町でずっと遊んでたんだけど、
は
い、
あ、クレオパトラに連れてこられたみたいな感じですか、もう。
だからエジプトに攻めていったじゃん。
ああ、なるほど、そっか、そ
のノリで。ポンペウス倒した後にずっとクレオパトラと遊んでたのね。
マジか、子供作って。
そうそうそう、でアレクサンドリアってちょっと町で、はい、遊んでたんだけど、さすがに帰ってこいみたいな雰囲気になってきて、あ、まあ、仕方なくちょっとローマに帰ってくることになるんだけど、
はい、
でしばらくそれで、まあ、帝政ローマだから、まあ正確に言うと、まあ、まだカエサルの時代は帝政にはなっていないんだけど、まあ、事実上もカエサルがワントップみたいな、うん、いわゆるシーザーって、ね、言われてますけど、それは初めての初代皇帝のかのようなもう動きをして、ほぼほぼもうカエサルがそのローマ帝国っていうのをもう平定していくというような感じになっていくわけですよね。
なるほど。
じゃあ歴史的なかなり大きな転換点だったね、はいはいはい、ここはね、共和制から帝政に移るっていう段階だったので、
はいはいはい、
でそれで確かに10年ぐらいやったのかな、もうちょっと短いかな、まあ、何年かやるんだけど、
はいはいはい、
でまあ知っての通りカエサルは暗殺されるのね。
はい、
ブルータスお前もかですね。
あ、それか。あ、はいはいはい、
そうそうそうそう。
え、はい、
でカエサル暗殺されちゃうわけよ。
はい、
でそうなるとさ、クレオパトラ的には困るじゃん。
そうですね、またあれですよね、クレオパトラ一応エジプトを持ってこう作詞的に動いて
るん
ですよね。そうですよね。
そうそうそうそう、クレオパトラにすごくて、まあ、美人なこともすごいんだけど、頭もすごい良くて、
あ、
そうです。クレオパトラの話もうちょっとすると、クレオパトラって実はそのエジプト人ではないの。
うーん、
そうそう、プトレマイオス朝っていう、まあ、王朝なんだけど、はい、これって基本ギリシャ人なのね。
あ、そうなんですね。
そうそう、まあ、これがなんでかっていうと、アレクサンドロス大王がエジプトを制覇したからなんだけど、まあ、そこまで言っちゃうともうちょっと話長くなりすぎるからあれなんだけど、見た目的にはギリシャ人っぽい顔なんだなっていうちょっとイメージしてもらうといいかなと思いますね。
あ、
だけど今までの人たちはでもエジプトの、まあ、ファラオではあったんだけど、ほとんどその統治とかには興味なくて、エジプト語も喋れなかったのよ、ほとんど。
あ、そうなんですね。
そうそう、だけどクレオパトラはエジプト語も喋れたし、結構もう内政も外政もそんな感じでかなりうまくやってたのね。だからかなり優秀な、あ、まあ、ファラオだったわけよ、
はい、なるほど。
そうそうそうそう、でそのカエサルとつながっていくことによって、そのローマともいい関係して守護者としてね、エジプトを守ってもらう対象として見ててもらうっていう関係もバッチリ作ったっていうことだけよ。
うん、なるほど。そっか、じゃあただイケメンとか権力が欲しかった人ではなくて、ある程度こう作詞的にエジプトのために動いていたってことですか。
そうそうそうそうそう、
うん、
で、まあ、カエサルがそれでも死んじゃうと、またその守護者がいなくなっちゃうから困るじゃん。だからそれでどうするかっていうと、またローマの話に戻すと、ここでね、新三党政治っていうのも、これも教科書に出ますけど、新三党政治っていうのが出てきます。
なるほど、新三党政治、また三つ覚えになる、
そうです。でこの時カエサルはアウグストゥスっていう人にもう王位継承みたいなことしてんのね。
あ、
お前が後継者だみたいな、後継者指名をしてるわけよ実は死ぬ前に。
はいはいはいはい。
ただアウグストゥスは、アウグストゥスはめちゃめちゃ歴史上すごい有名な偉人なんだけど、オーガストの、語源だね。
あ、
アウグストゥスが8月に死んだから8月はオーガストなんだけど、
はいはいはい、
それぐらい超有名な重要な人物なんだけど、まあ、ただまだアウグストゥスこの時は10代ぐらいなんだよね、まだ若くて、
はい、
それでちょっと不安だなっていうことになって、
うん、
アントニウスとレピドゥスっていう人が、いて、まあ、それの三党政治またなるのね。
はいはいはい。
でレピドゥスはもう今後出てこないからもうこれも忘れてください
またじゃあ2つになると。
そうです。アウグストゥスとアントニウスの戦いになっていくんですけど、この後、
うん、
でアントニウスっていうのはカエサルの、まあ、第一の子分みたいな感じだったのね。
はいはいはいはい。
そうそうそう。だからまあ実際はアントニウスは割と力があったんだけど、でそれで、アントニウスが、まあ、エジプトに遠征に行くことがあったのね。
はい。
でここでクレオパトラはチャンスだと思ったわけよ。
おお、また
そうそう、また来るぞみたいな感じになって
マジっすか。はい。
そうそう、それでまたアントニウスに色仕掛けをかけるのね。
おお、自ら。
そうす。
もう、そう、だからその時もう30歳ぐらいですか。28歳、
28歳ぐらい
経ってますよね。そうですよね。
うん、28歳ぐらいの時ですね。
はいはいはい。
でアントニウスはどうなるかっていうと、クレオパトラにまたメロメロになっちゃうんですよ
それカエサル黙ってない感じですか。それいい
の。いや、カエサルも死んでるから。
ああ、そっかそっか、もういいんだいいんだそれで。
そうそうそうそう、
はいはい。
でアントニウスの方がむしろめちゃめちゃメロメロになっちゃうのね。
あ、
でこっからアントニウスね、多分ほぼローマに帰らなくなるのね
ハマっちゃったの
そうそうそうそう。
マジか、どんだけ美人なんだろう。はい。
そうそう。で アントニウスとアウグストゥスも喧嘩しないように、その兄弟同士で結婚とかして、確か妹かなんか、アウグストゥスの妹とアントニウスが多分結婚してんだけど、
はい、
それも離婚しちゃうのね。
あ、マジか。
そうそうそうそう、離婚しちゃって、もうクレオパトラと正式に結婚しちゃって、で子供も3人ぐらい作っちゃう。
うお、あれクレオパトラって子供、他あれですもんね、カエサルとも。
そう、カエサリオンがいるんだけど、それとまた別に作るんですよ。ああ、
すごい多山。
そうそうそう。
へ
で結局、
はい、
その後どうなるかっていうと、まあ、はい、やっぱりアントニウスが案の定そのローマに帰らないから、
はいはいはい、
このローマ市民的にもアントニウスの、なんていうか人気がどんどん下がっていくわけよ。
ああ、やっぱそうなんですね、帰らないと。
そうそう。でアウグストゥス的にも自分がね皇帝になりたいから、アントニウス邪魔だなって思ってるわけよ。
はいはいはい。
で結局、まあ、アウグストゥスがアントニウスを、まあ、攻めに行くんだよね。
なるほど。
そう、だからエジプトに攻めに行くんだよ。はい、そう、エジプトに攻めに行くんですね。で結構劣勢で、結構いろんな戦いで劣勢だったんだけど、はい、最後アクティウムの海戦っていうのが、まあ、かなり有名なんだけど、その、まあ、船で両方がこうバチッとぶつかる時があったのね。
はいはいはい。
アウグストゥス側とアントニウス側、あと、まあ、クレオパトラも参戦してるんだけど、
お
でこれ戦いどうなるかっていうと、クレオパトラがね、こうアウグストゥスの方に攻め入ろうとしてるように見えて、実は逃げるってことするのね、はい。
マジか、そこで。
そうそうそう、
くら替え。
それまでね兵糧攻めみたいな感じにちょっと合ってて、クレオパトラとアントニウス陣営がね、
あ
結構しんどい状況だったのね。
はいはい。
でクレオパトラがこう逃げたぞって感じになっちゃって、でアントニウスもそれに引っ張られて自分も逃げちゃうのね、は
い、自分も逃げる、その許されるんですか。逃げるって、
そうそう、
どこに逃げるんですか。
まあ、エジプトの方に、まあ、逃げていくの。エジプトとちょっと違うところで戦ってたんだけど、エジプトの方に逃げていくんですね。
ああ、やばい、国を捨てて。
それでもう海軍は、まあ、ほぼ全滅するんですね、これで。
はいはいはい。
でこの後アントニウスはアグストゥスに、まあ、そのもう一般市民になるから許してくれみたいなことを言ったりもするんだけど、
はいはいはい、
あのアグストゥス全然許さなくて、で結局もうエジプトの本土に攻めに来ちゃうよね。
なるほど。
でそこの戦いも全然勝てなくて、でバーって攻められてきちゃって、
もうピンチですね。
超ピンチよね。でここでアントニウスが、はい、クレオパトラが、まあ、死んだみたいな、これがね、こうわざとクレオパトラが言ったのか誤報なのかはちょっとわからないんですが、
はいはいはい、
クレオパトラが死んだぞみたいなことを聞いちゃうのね。
へ
え。実際生きてんだけど。
はいはいはい。
実際生きてんだけど、はい、それで、アントニウスはもう超ショックを受けて自殺しちゃう。
マジか。そんなに心の支えだったんだ。
そうそうそう。で自殺しようとするんだけど、実はその切腹的な感じで、あのお腹切るんだけど、はい、あの死にきれなくて、でそしたらなんかクレオパトラ生きてるらしいっすよって話になって
、はい、
えみたいな感じになって
え、
でクレオパトラのところに最後は行って、クレオパトラに、まあ、あのなんていうかな、こう見送られるような形で最後は亡くなるんですよね。
なるほど、
うん、
わざとなのかな、ちょっと気になるな。ちょっとこの後
おそらくクレオパトラここら辺からもうアントニウスは捨てて、アウグストゥス側につこうとしている、
うん、うお、
そうなんですね。
自殺をさせようとしたかもしれないってことですね。
可能性が高いです。
うわ、はい、
でアウグストゥスが来るわけよ、クレオパトラのところに。
はい。
そしたらさ、もう3回目だからさ、色仕掛け作戦するわけよ、はい、また
懲りずに
そうそうそう、
まあ、
これどうなると思う？
じわりですもんね。どうなると思う？
3回目の色仕掛け作戦。
いやでもさすがにだって敵国の妻ですよね。だから倒した相手の妻だったし、そういう子供も3人もいるわけですよね。まあエジプトも自分のものにしたいから、なんか普通感に考えたらクレオパトラも殺して、あのエジプト自分の植民地にするのが一番そうそうそうそういいんじゃないかなと思います。
そうなんですよ。だからアグトゥスは、はい、あの断固としてその色仕掛けには引っかからなかったんですよね。
おお、よかった。
そうそう
よかったのかな、ちょっと分かんないけど、はい、
もうずっと地面のとこ見てたって書いてありました
、ね、何ですかね煩悩を消し去ってたんですね。
そうそうそうそう、まあ、あとクレオパトラはもう40歳ぐらいになってたっていうのもあるね。
ああ、なるほど、さすがに。
そうそうそう、そういうのもあるんですね。
ああ。
でもクレオパトラはもうピンチじゃん。で、もうこの後クレオパトラがどうなるかっていうと、アウグストゥスとしてはローマに連れて帰って公開処刑したいのね。
ああ、なるほど。
雰囲気的にはそのアントニウスが悪いっていう風にしたくなくて、このクレオパトラがアントニウスに色仕掛けをかけて惑わしてしまったせいで、アントニウスがこう没落してしまったっていう風にストーリーとしてはしたいので、クレオパトラを連れてって処刑して、でマンデリもさっき言った通りエジプトをローマの属国にしたいっていうのが狙いでしたので、
はいはい、ああなるほど。
ということで、まあそういうふうにしたかったので、ただクレオパトラとしてはさ、公開処刑されたくないからどっかで自殺したいと考えるわけよ、はいはい
はい、なるほど。
だから絶対に自殺させないように監視してたんだけど、これもまあ超有名な話なんですけど、はい、最後毒蛇に自分を噛ませてクレオパトラは亡くなります。
うお、かっこいいな、なんかその死に方
でアウグストゥスも やられたみたいな感じになるんですよね。しまったみたいな感じになって、最後ちょっと人は吹かせたみたいな感じになります。
思い通りにさせたくなかったってことですね。
そうそうそう。
へえ、やばっ。
これによっていわゆるそのエジプト文明から続く、はい、その3000年とか4000年とかのそのエジプト の、 そのファラオの王朝っていうのが途絶えるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうそう、だクレオパトラって多分そのエジプトのファラオの中で一番有名な人だと思うけど、
はい、
最後のファラオだったんですよね。
あ、そうなんですね。そこで途絶えてしまうんですね。
そうそう、でここからあー、まあ、あのローマの属国としての歴史を歩むっていうことになります、
はい、あー、なるほど。いやすごいっすね、クレオパトラマジで。
っていうのがクレオパトラの生涯でした。
ああ、ありがとうございました。めっちゃ面白いよかったですどういう人だったんですかね、クレオパトラって。なんかすごい聡明な、
あの、ね、はい、そう、まあ美人なんだけど、
はい、
まあ、諸説では美人ではないんではないかという
へ
あの噂もあって、はい、どちらかというとそのかなり教養がしっかりされていたんで、結構声とかがねすごい綺麗だったらしいので、
はいはいはい、
そういうのでそういう魅力があったんではないかというふうに言われていますね。だから鼻の高さの問題ではもしかしたらなかったかもしれないと。
あ
そうだと大事なこと言うの忘れたけど、はい、カエサリオンがじゃあどうなったかって話なんだけど、
あ、はい、子供
カエサリオンも結局殺されちゃいます。
あ、やっぱりクレオパトラの血を継いでるからってことですか。
カエサルの血を継いでるからってなってくる。
あ、そっか。
アウグストゥス的にはその後継者争いの時にそのカエサリオンが出てきちゃうとかなり困るの でカエサルの血を継いでるからっていうのがかなりでかいの
で
クレオパトラもそのそうそうそう、クレオパトラもカエサリオンというそのカエサルの血を継いでるやつがこっちにいるんだぞっていうのもかなり強みにしていた部分もあったので、
なるほどなるほどなるほど、
だからその殺しちゃうんだけど、うん、実はそのクレオパトラとアントニウスの間の子供3人できたじゃん、
はいはいはいはい、
あれは実はそのアントニウスの元奥さんのところに行ってその後も、育てられたと言われています。あ、
そこは許されたんですね。
そこは許され
たあくまでもアントニウスは翻弄された被害者だからその家族に罪はないみたいな感じにしたってことですか。
感じになったし、まあ、やっぱりその後継者争いの時にやっぱカエサルの子供がいるっていうのは非常に面倒くさかったのでそれで殺したんではないかと言われていますね。だから俺的にカエサリオンめちゃめちゃかわいそうっていう。
確かにそうですよね。浮気お父さんが浮気してできた子供
で結局か事情でね大人の事情で殺されちゃうっていう。
確かに
かわいそう、
はい、そういやちょっとそうなんだ。だあくまでもエジプトを持ってクレオパトラはこう頑張っていろんな何か偉い人にこう色仕掛けをしてたっていう。
そうだ ね、 あのこの時ローマは本当にすごい勢力を拡大してきていたので、
はい、
もう今のヨーロッパの3分の2ぐらいはローマ帝国だったわけよ。
あ、
今のフランスとかドイツぐらいまであのイタリアとか、はい、トルコとかあのスペインとかフランスとかドイツとかあの辺も全部ローマ帝国だっけよ。そうそうぐらいめちゃめちゃ属州を増やしていたから、もうエジプトもその属州にされても全然おかしくないような状況だったのね。
はいはいはいはい、
それをちゃんとその、友好国として、ね、対等な関係をキープするっていうのは、まあ、クレオパトラとしては結構重要なミッションだったから、
あ、
そのためにそういうパワーバランスを使ってたっていうのがありますね。
クレオパトラがいなかったら本当にもっと早くエジプトは滅んでたんじゃないかっていうことなんですね。
そうそう、他の国と一緒であの攻め滅ぼされてて、まあ、それこそ資源が豊富だからね、はい、だからそういう風になってた可能性は高いですね。
へえ、こうやってなんかその絨毯から出てきた瞬間コミュ力高すぎますよね。そこからめっちゃメレメレさせるってめっちゃむずいなと思うんですけど。
すごいよね。うん、だからそこの大胆さもすごいクレオパトラあるから、うん、そのあそう頭もいいし、まあ、行動もかなり大胆っていうところがやっぱ魅力的だよね。
あ、
でやっぱその女っていう部分、その相手をメロメロにするっていうことで歴史を変えた人物って、はい、俺が知る限りはねクレオパトラだけなのね。
あ、なるほど。
しかも自分のなんていうか意思でそうした、だから楊貴妃とかは結果的にそうなっただけだから、
はい、
別に本人はめちゃくちゃ美人だったけど別にその皇帝と結婚しようとしてそうなってないわけよ。その自分のアクションとしてそうなってなくて勝手にそうなっただけだから。
あ、
クレオパトラ狙ってしかもそれを2回もやってるっていうのはやっぱすごいよね。
すごいですね、
うん、
いやマジすげえな。クレオパトラって写真とかって残ってないんですもんね。写真っていうかそのなんかあるんですかね、なんか似顔絵みたいな。
一番近いのはね、あのコインじゃないかと言われてますね。
へえ、
うん、その当時のエジプトのコインにクレオパトラが書いてあるんですけど、
あ、持ってあるみたいな。
それが一番その実際の顔に近いんじゃないかと言われている。
へえ、
でそこからするとそんな美人じゃないんじゃないかっていうのが学説としてある。
そっか、そのもしかしたら声が魅力的だったとか、まあ、コミュ力だったかもしれないし、
まあそうだね、あとはその教養とかね、そういうその中身、うん、だから中身勝負だったんじゃないかとも言われてますね。
あ、すごい希望が持てる。あ、コインこれか。あ、まあちょっと、まあその時のビジンってよくわかんないですけど。
そうそうそう。
確かになんかデコが出っ張ってる感じ。なんかちょっとそんなあれですね。コインはそこまでですね。
うん、
はい。いやめちゃめちゃ面白かったですね。ブルータスの下りとかもなんかちょっと今度また聞いてみたいなっていうぐらい結構気になりました。
そのカエサルの話は古典ラジオでねかなり詳しくやられているのですね、はい、カエサル側の話聞きたかったら古典ラジオをぜひ聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
はい、そのとこですかね。
はい、ありがとうございます。ぜひちょっとこれ僕いいんですか、僕聞いてる一方でめちゃめちゃなんか本当に学ばせてもらってるんですけど、いやもしちょっとまた次回あればあのなんか発表したい偉人いれば教えてください。めちゃめちゃ
面白かったので、
はい、ちょっとクレオパトラもなんか自分でちょっと YouTube とか調べてちょっと見てみようかなと思いました。
あ、そうですね、あのこの前紹介したの四つ葉チャンネルさんの、
はい、
あの動画すごく分かりやすいので、あのそれすごいおすすめですね。
あ、分かりました。もし皆さんもリクエストとかあればなんかコメントとかで教えていただければあの答えるか分かんないですけど教えてください。はい、ってことで、はい、終わりでいいですかね。
あのなんかこの後あるんじゃなかったっけ。
ああそうだ、この後そうですね、医療系 YouTuber の会が、9時半から亀吉先生のチャンネルでありますので、もしお時間ある方はちょっと医療系 YouTuber の会で、まあ、雑談メインなんですけど、もしよければ来ていただければ幸いです。ガルパコス伊藤先生から何かありますか。は
い、いや特には大丈夫ですけど、はい、またちょっとしばらくしたら新しい動画を更新しますので、そちらもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
そしたらこれで今日の総合診療クロストーク終わります。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。